かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、32歳元気キャラ進行役の八木ひとみです。さあ今日もこのお二人とお話し進めてまいります。心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてスパローズ大和和孝さんです。
お願いします。虎の門で一番貧乏だと思います。今のところ
誰も否定しないところがいいですよね。
最近でも忙しいんでしょ。
そうですね、もうここからはもう下がることはないですね。これ以上貧乏になれないんで上がるだけです。
さあそして今日ゲストがいらっしゃっています、うん、岡三証券投資戦略部小川義則さんです。よろしくお願いします。小川さんには6月後半の新興市場のお話や IPO のお話など後ほどたっぷり伺っていきます。さてこの番組相場解説のコーナーあり、銘柄紹介のコーナーあり、そしてゲストコーナーありと、かぶりついて聞いてしまうような株情報がてんこ盛りです。トレードに関する疑問質問は番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。またラジオの放送と同時に動画も配信しています。 YouTube の視聴方法などは番組ホームページでご確認ください。そして今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、こちらも参考になさってください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルを B コミさんに徹底的に叩き込んでもらいます。まずは今週の相場を振り返っていきましょうか。はいうね、坂本さん、
今週も反発でしたね。まあちょっとその下げる理由が無理筋だったなって話はまあずっとしていて、イタリアも何回目だよっていうまあ話でね、はい、ちょっとまあ無理筋だったなと思って見てたんですけど、まあ米国がやっぱりどうしてもマクロ含めて堅調なので、やっぱりそっちは無視できないよねという形で、まあ自立反発になったかなと。で SQ をある程度意識してたんですけど、まあ、SQ はまあ無事通過ということで、まあそうですね、あとは個人投資家はちょっと元気がないですね。小型株どうすんのっていう感じなのが、まあほっと一息をついたもののね、どうすんのっていうのが、まあこの週末かなと思うんですけど、まあでもやっぱりその1月の高値の時に作った信用改ざんが、そのほぐれるまでやっぱり時間がね、かかりますので、まあその間はこう私がやらないよって人はやっぱ個別株戦略になるんでしょうね。
今週の日経平均ですが 22,694円50銭で終えています。そんな中ですね、先週ご紹介した坂本銘柄も簡単に振り返っていきましょうか、はい、3297の東部重版ですね、はい、こちらですけれども今日が、1800円で終えているということで、今週窓開けての上昇となりましたね、
来ましたね、まあ、ここは久しぶりにさすがに上がる銘柄を話さないと僕もクビになっちゃうかなって話だったんで
坂本さんが上げたんじゃないかぐらい、
まあいやいや、まあでも実際ここは、まあ、いやまあ3700銘柄ぐらいあるわけですから、はい、見てたらあこの銘柄プライスおかしいなってやっぱあるわけですよ、でそれを紹介するのは僕の仕事だろうと思ってて、まあ、サボってたわけじゃないんですけど、まあ、最近、まあ、これは自信あるでしょうと外部環境からしても、まあ、実際上がるってことはそうだねと思って買ってくれる人がいるわけですから、まあ、みんなほら見落としてたでしょうっていう、俺しか気づいてなかったぜっていう、まあ、話なんですけどね。
かっこいい。
いえいえ、まあ、これはまあ、実際カチタスがね、上がって、まあ、テレビにもバンバン出てて、で、それと同じね、まあ、業種、業態まで一緒で。でただ、まあ、地盤がちょっと福岡というか九州山口に特化しているので、まあ、そこの部分の規模感はないんですけど、やってること一緒ですから、で、まあ、ニトリが親、ニトリがまあ、大株主ですよっていうようなカチタスの話題性もないんですけど、まあ、だからといってね、その、業界が成長しているのは無視できないと。で、まあ、僕が、まあ、長期投資するのは、まあ、基本的に一番、儲かりやすいのは、ね、業界が成長しているものですよと。いう話はまあずっとしてますので、はい、その業界が成長している中で、カチタスは PR が30倍で、で、東部重版は10倍前後と。 でこれって説明つかないでしょうという形になって、こっちが埋めるのがまあ正しいんじゃないと、まあ、その権利落ちで、特に、ね、株価が下押ししてるんで、まあ、こっちが、まあ、貸し出すまでは当然いかないにしろね、プラスを修正するのは当たり前でしょうという話で紹介していただいたんですけど、ここの目線があると、まあ、びっくりせずね、下がって自分がいいなと思ったところで買って下がったけど大丈夫だと、このプライスだったらもっと買えるという形で、ね、信念を持って投資できると思うんで、この、まあ、動きを、ね、見てね、今後皆さん活かしていただければなと思いますけどね。
3294東部重版ですが、今週は1800円で終えています。そしてもう一銘柄、岡田アイオン6294ですね。
まあ、これもですね、まあ、増資の後、まあ、上昇してきたんですけど、まあ、一旦そのですね、押してた部分があったので、まあ、これも安いよねっていう話で紹介させていただいたんですけど、まあ、スルッとね、まあ、揉み合ったところの高値まで、ね、戻ってきましたと、いうことはね、まあ、悪くない出来だったなというところですかね。はい、
岡田アイオン6294ですが、今週は1690円で終えています。はい、さあそして来週の注目銘柄見ていきましょうか。はい、
そうですね、まあ、今回何の話しようかなと思ったんですけど、前回、東証一部のくら替え投資のお話をして、Sラインとですね、ヒノキ屋の紹介したんですけど、これ2銘柄ともですね、投資一部昇格しまして、まあ、どやっていう話だったんですけど、うん、でもね、あれはね、分かりやすいね、うん、やっぱりその社長が東証一部行きたいっていう話もしてたし、
はい、
あと、まあ、そうですね、サイン、名称から、その東証二部に行って、でそこから1年経ってからじゃないと、投資一部に行けないから、その1年っていうルールがピタッとね、はまったんで、まあ、これは予想通りだねというところ当たって、すげえっていうからくりはそこなんですけど、まあ、それはすぐ当てるのがすごいんですけど、でも大穴も結構ね、この昇格投資やっぱり美味しいんですよ。
大穴、
うん、大穴はね、やっぱり、ね、当てると、その誰も先回り買いしてないから、やっぱものすごく上がるんですね。まあ、その中で一応2銘柄今日は持ってきました。
はい、一つ目が、
はい、6633の C&G システムズですね。
こちら東証2部の銘柄ですね。は
い、そうですね、はい、まあ、東証2部に上場を去年ね、寺買いしたんですけど、また一部にというところですね。うん、もう一個7590の高商というものがあるんですけど、はい、これもですね、去年の、秋かな、秋か冬かな、うん、その C&G と同じ時期に東証一部になったんですけど、これ、基本的にジャスダックと東証2部、まあ、ジャスダックにいて東証2部に昇格した場合は、まあ、トータル1年で、1年以上、まあ、上場していれば東証1部の資格があるので、だから新規上場とかに1年というのとはちょっと違うんですね。だからここは結構みんな見落としがちになりますので、だから、まあ、条件が揃っていればいつでも行けるよという形なのでね、だから、まあ、そういう意味では誰も注目しなくて、いつ行くか分かりませんが、うん、まあ、長期ずっと持って昇格投資してみたいっていう人は案外面白いんじゃないかなと思ってます。
うん、がっかりもされないですよね。
うん、そう、がっかりもされない。まあ、ここからね、上がっちゃったら別ですけど、今の水準だったらがっかりするのって、いつすんのっていう、はい、形なので、でね、で高商とかあれ、もう十何年ね、投資はいけんじゃねえのっていうのをずっと言ってて、
一部に。
で、うん、でようやく二部に行ったんで、まあ、いつか一部に行けんじゃないっていう、まあ、ところはね、ありますので、まあ、ゆっくり待っていただける方がいればね、こういう、投資も面白いし、あとは、まあ、チャートも全然過熱感ないですし、はい、あとは、うん、そうですね、買いやすい、100株単位で500円とかだと、山本さんとかね、うん、結構買いやすい、
そうですね、
値段ですよね。
うん、なんか八木さんがそうですねって言うと、なんかショックだから。
株価確認しておきましょうか。C&G システムズはこちら、今日の割に525円、7590の高商ですけれども487円ということでね、そうですね、水準的には山本さんにもぴったりということですね。
2回言われました。
今日の坂本銘柄ですけれども、 C&G システムズ、そして高商をご紹介しました。お知らせを挟んで、スペシャルゲスト、岡三証券投資戦略部、小川義則さんにたっぷりお話伺っていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券で株の取引をするなら今がチャンスです。新たに口座を開設されたお客様には、最大で3ヶ月間現物も信用も手数料を全額キャッシュバックキャンペーン中。充実の投資情報もすべて無料です。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。新規公開株式 IPO の取扱いも続々決定。お取引は創業90年を超える 岡三証券グループのネット証券、岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたいということで、このコーナーでは毎回このテーマといえばこの人という方をお招きしてお話を伺っていきます。改めまして本日のゲストは中小型株といえばこの人、岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト小川義則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど坂本さんの方から中小型株というのがね、足元ちょっと厳しい状況だというお話いただきましたが、小川さんは現状、まあ、日経平均なども踏まえてどうご覧になってますか？
そうですね、おっしゃる通り今週はかなりこうマザーズが、まあ、週前半下がったりとか、まあ、中小型株にとっては厳しい週間だったなというのはおっしゃる通りですよね。まあ、全体相場が今週、まあ、日経平均がかなりこう戻したという割には、中身を見るとあまりこう、まあ、盛り上がりに欠けるというか、東証一部の売買代金もそこまで膨らんだわけではなくて、まあ、今日こそ SQ で多少は膨らみましたけれども、ただまあ毎日の動き見てると、まあ、やっぱりまだまだこう盛り上がりは欠けるかなという印象がありますよね。うん、グラフを一つご用意したんですけれども、はい、東証の空売り比率 の、まあ、の推移なんですよね。でこれ見ていただくと、まあ、分かる通り、まあ、先々週あたりからですかね、まあ、空売り比率が一時的に高まったと。で先ほどお話にあったこうイタリアの政局不安、まあ、このあたりがあって、空売り比率が高まったわけですけれども、ただ一方でこの2週間ぐらいは一気にその空売り比率もこれ 40% 割れまで、まあ、低下してるんですよね。でこのグラフ見ていただくと、まあ、3月に一時こう 50% 近く、まあ、空売り比率が高まって、それだけ、まあ、売り方の、この空売りが膨らんでたということですけれども、足元はむしろ、こう、イベントが近づくにつれて、まあ、どうやら来週のイベントも、まあ、それなりに、こう、無難に、まあ、こなせるんじゃないかと。まあ、そういった見方もあって、まあ、空売り比率が低下していると。で、今週の上げの要因は、やっぱりこの売り方の、まあ、買い戻しが、まあ、中心だったのかなという印象を受けますよね。まあ、一番上にもですね、一段の上昇には、実需の買いが必要と、必須というふうに書いたんですけども、やっぱり来週以降、それこそ日経金が2万3000円をこう試していくとか抜けていくとかっていうためには、やっぱりこれ売り方の買い戻しだけじゃなくて、やはりこの実需の買いがないと、やっぱりこの2万3000円の壁っていうのはなかなか抜けてこないんじゃないかなというような印象ですね。うん、
ポイントになってくるのは海外投資家とかなんですか？
僕はそうですけど、まあ、どうですか？
いや、おっしゃる通り、やっぱり海外投資家、やっぱり今日本株を左右しているのは、まあ、海外投資家ということですから、うん、まあ、来週確かにイベントもあってですね、まあ、米朝の首脳会談もありますし、それから、まあ、ECB 理事会、FOMC、まあ、日銀の決定会合、まあ、かなりこう、目白押しということですからね。まあ、で、特に、まあ、注目は、かなりこう、米朝会談ということではあるんですけども、やっぱりこのイベントをこなしていく中で、海外勢のこの日本株買いがこう復活するのかというところ、まあ、ここが鍵を握ると。で、もう一つグラフをご用意してるんですけれども、まあ、やはり確かにですね、1、3月かなりこう外国人が売って、4月、5月、多少は買い戻してるんですね。ただ、これ中身をよく見ると、ほとんどですね、これ先物を買い戻してると。1、3月のうちに、まあ、5兆円近く先物を売った分、そのうちの2兆円弱を確かに買い戻してる。で、この間日経平均ももちろん戻ってるんですけれども、このグラフの青いのところ、現物を見ると、実は1、3月で、まあ、2兆円近く現物を売ってるんですけども、一方で、この4月、5月、ほとんど現物は買ってないんですよね。で、それもあって、まあ、今先ほど、まあ、買い戻しが中心というふうに申し上げたんですけれども、先物は確かに買い戻してると。ただ、現物にしっかりとこう腰の座った、まあ、資金が入ってきてないと。まあ、これは小型もそうですし、まあ、主力もそうなんですけれども、やっぱりこの海外勢がこの現物株を、ね、買ってくるのかどうか。で、特に4月5月は決算発表があって、やっぱり現物を買いづらいという側面もあったんじゃないかと思うんですよね。で、そういう意味では、ここから先、その海外勢の現物の買いが膨らんでくるということになるか、ここはポイントかなと思いますね。
やっぱりそれは最初は主力株になってくる形ですよね。中小型にお金回ってくるのってもうちょっと時間かかるんですか？
そうですね、やっぱり主力株から買ってくると僕は思ってますし、多分欧州系オイルマネーだろうと僕は思ってます。これ地域別で見るとその 去年の秋からドカッと買い越してドカッと売り越したのは欧州系なんですよ。ただやっぱオイルマネーだから、この方々がですねもう一回日本株に参戦してくれると外国人の買いが増えるかなと僕は思いますという感じですね、はい、
おっしゃる通り、まあ、あの原油ちょうど、まあ、ちょうどというか原油の、ね、うん、価格がこれ上がってくる中で、うん、海外勢オイルマネーというのもかなりこう投資余力も出てきてるんじゃないかと思いますし、うん、まあ、そのあたりの買いというのはもちろん期待できそうですよね、うん。
そんな中今日は中小型株について、そして、6月後半の IPO、 そして新興市場などについてもお話しいただけるということなんですけれども、
そうですね、まあ、全体相場が多分来週は、まあ、指数日経平均はこうイベントもあってなかなか動きづらいということにはなってくるんだと思います。で、今週小型株が下がった一つの理由はやっぱりこれ IPO ラッシュに向けた換金売り、うん、まあ、これもやっぱりあるんじゃないかなと思います。で、それが実際にまあ一巡してきてる。で、まあ、この木曜日金曜日はやっぱりその、まあ、マザーズの指数を見ても少しやっぱ持ち直していると。で、これやっぱり来週に小型株見ていく上では少しこう期待を持たせるような最後こう終わり方だったと思いますので、まあ、そのあたり、まあ、来週以降中小型のところは注目できそうな気配が出てきていると思いますね。
お話の続き後ほど延長戦でたっぷりと伺っていきます。小川さんのお話の内容もっと詳しく知りたいという方、今日は資料のご紹介があるということですね。ジャパンベストストック7000、こちらをご覧くださいということです。小川さんオンライン証券に口座開設するとどなたでも見られるということですが、このジャパンベストストック7000ってどういったものなんでしょうか。
そうですね、まあ、もともと実は小川さん証券ではこのジャパンベストストックと、でこれストックという英語は、まあ、もちろん株、日本株、株という意味もあるんですけども、何かこうストックする、溜め込むという意味もあって、やっぱりいい銘柄をこうしっかりとですね中長期の目線で溜め込んでいくと。で、まあ、もちろん日々のですね、まあ、売り買いというのも、まあ、もちろん重要ではあるのかもしれませんが、まあ、ある意味こう急がば回れというか、こういった主力の銘柄、確かに動きとしてはあまりこう、まあ、地味な銘柄も多いかもしれませんけれども、ただまあそれを一回買って、ちょっと言葉乱暴ですけれども、もうそのままずっと置きっぱなしにしといて、で後々気づいたらこんなに上がってたと。で、それは当然業績がしっかりしていて、でそれに伴って株価が上昇していくと。で、実はもともとこのジャパンベストストックというのは25銘柄、岡三証券では選んでたんですけれども、そのうち今回さらにこの中から7銘柄、まあ、それをこうえりすぐりで7つですね、まあ、載せていて、まあ、ぜひこう中長期で株をやろうという方はですねご参考いただけるといいんじゃないかなと思います。
うん、坂本さん、こういった資料どう見ますか。
やっぱりそうですね、まあ、いろいろ小型株と大型株両方やられる方いると思うんですけど、やっぱり大型株の良さっていうのはやっぱ配当もありますからね。まあ、この前のバイオの話するとまあ配当出ないとこほとんどなんで、なかなかずっと持つっていうのは大変かなと思っていて、まあ、こういうポートに大型株を入れるっていうのも結構面白いし、流れが分かるんじゃないかなと思いますけどね。
ジャパンベストストック7000、岡さんオンライン証券に口座を開設するとどなたでもご覧いただけます。ぜひ参考になさってください。この話、あの人に聞きたい、お話の続きは延長戦でお送りしていきます。さあ、あっという間にエンディングとなってしまいました。この番組はリスナーの皆さんと共に作り上げていく番組です。番組の感想、また出演者への質問などは、番組ホームページ、番組宛てメール送信フォームというボタンからご参加ください。また YouTube のコメント欄からも質問を受け付けてますので、どしどしお送りください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ラジオを お聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信はこの後も続きます。パソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報をてんこ盛りでお送りしますので、引き続きお楽しみください。